第一段階の地というものをある程度宗教的なる世界に翻訳し直すと一体どういうふうになるかというと、これが霊的世界の実感につながっていくわけであります。私自身もそれは実体験しました。さまざまな思想を学び、自分で考え続けていく過程において非常にインスピレーションというものを受けやすくなってきました。これは現在霊道という形になっておりますが、これが突然に開いたわけではなくて、その前段階の部分でインスピレーションを数多く受けるというような時期があったことを感じます。なぜそういうインスピレーションを受けるようになり得たかというと、そこに2つの理由があったと思います。それは絶えず高次なものを目指して求め続けたというその姿勢、これは第一であります。求めをさらば与えられんという法則はどの世界にも通用しているのであって、こうした霊的啓示の世界においても通用するわけであります。もう一つはやはり魂における純粋さ、これであります。すなわち単に手段のための知、手段のための学問であってはこの第一段階の知の部分をクリアできないんであります。皆さんの多くは手段のための学問をやっておられた方が多いと思います。進学のための学問、就職のための学問、出世のための学問、こういうことでやってこられたと思いますが、手段としての学問で終わっておる人はこの第一段階の知の関門を通れないんであります。決して透過できないんであります。なぜか、その魂の純粋性において問題があるからであります。学問の奥にあるもの、これは何かというと、限りない英知に向かって一生していく人間の努力があるのです。この部分を見抜けないでは、手段としての学問で終わった時にこの第一段階を通り越すことができないんであります。決してできないんであります。目的としての学問、目的としての知識の本当の意味を知らねばならんのです。手段が目的へと転化した時に、そこに大いなる人生の生きがいが感じられた時に、皆さんの魂の磨きが感じられた時に、この学びの姿勢は一つの段階を踏破していくのです。こうして知の第一段階が終了していきます。これが悟りというものを求めていく段階においては第一段階の悟りでもあります。インスピレーションを得たり、あるいは小恍惚感といいますが、恍惚感というのを繰り返すようになってきます。非常に幸せな感覚というのが多くなるんです。皆さんも、たまには何百冊か本を読んでいるうちの1冊2冊、非常に心が打ち震えるような感動、涙が止まらないというような感動というのを味わわれたことがあるでしょう。またある人の話を聞いて涙が止まらないというような感動をしたことがあるでしょう。これらは一つの恍惚感でありますが、こうした魂の喜びというものを知るということに至るのであります。これが第一段階であります。この段階に至ると、今まで目にベールがかぶっていたように、このベールを取り去った世界の姿が見えてくるようになります。